たくみとしょうまの大企業どうでしょう。この番組は大手製造業で新規事業に営む山本しょうまと同じくマーケティングに取り込む君こと立花たくみが身の回りの出来事や最新のニュースをゆるくお伝えしていく番組です。ということで、
よろしくお願いします。2
回目始まりましたけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。そちらは何時ですか。
こちらはね、今9時ですね。夜の
9時。こちらは朝の8時ということで、2回目ですが、引き続き
よろしくお願いします。
ということで、
はい、こちらもニュースといえば、うん、TT の大ニュースが、
うん、はいはいはい、そうそうそう、3日前に子供が生まれましてね。
おめでとうございます
第1子が誕生しまして、今ちょっと病院のなんか空いてる会議室に
病院な
そうそう、病院。まあ、赤ちゃんは今、先生というか、ナースの人が預かってくれてるので、うん、うん、大丈夫。
アメリカで出産？
ポッドキャストそうそう。アメリカのニュージャージーの病院で出産した。
もう、向こうは基本、無痛分娩なんだっけな？
うん、無痛分娩。無痛分娩で、陣痛が、間隔が短くなった段階で入れて、うん、そのまま出し切るところまで、無痛なんだけど、嫁曰く、うん、なんか、うん、後半はめっちゃ痛かったって。
あ、やっぱ痛いんだ。
言ってて。うん、なんかでも分からん。その、普通のお産に比べたらもうはるかにマシな痛みらしいねんけど、うん、それでも、何ゼロではなかったみたいなこと。
はいはい。
言っていた。
うちの奥さんもなんか、無痛分娩にしたかったらしいんやけど、なんか無痛分娩ってもあれやねん、妊娠が発覚した瞬間に予約探しても予約できへんかったですねんて。
あ、日本やと？
そう、麻酔が少ないのか、あとその麻酔かける、うん、その出産やん、結構トラブルになって大変やん、うん、だからその麻酔がいないっていうのと、うん、やっぱ出産やから24時間やったりするから、まあ、それの分のこう麻酔とか一応見てけへんかったりして、うん、結構すごいやってるのが少ないらしくて、
うん、
かなり、うん、日本ではあんまり一般的ではないらしいよね。
あ、そうなんや。
そう、う
ん、うん、こっちは無痛が当たり前で、
だよね、
割と麻酔科医の先生も4人ぐらいシフトがうちの病院はいて、うん、なんか、うん、途中で聞きにくくなったらまた麻酔科医の先生呼んで足してもらったりとかして、うん、うん、割とすごく丁寧に対応してもらってね、
うん、なんかその辺からもね、なんかこうもうちょっと女性に優しい社会に切り替わっていけばいいのになと思うよね。痛みが分からない男性が語るのはどうかと思いますが、
めっちゃいい話するやん。
いや、今日はね、
いや、ほん
まにワークライフバランス的な話をこう、うん、そうそうしようと思ってて。
ああ、そうなんや。
結構その、
いいね、うん。
よく学生と話をしてるときに、その、結婚してるんですかとか、うん、あ、子供いるんですねみたいな話になるんよ。
うんうん、
で、なんでかっていうと、その、やっぱりその、新規事業とかをやりながら、そういうのってできるんですねみたいなことをよく言われるんだけど、なんかその辺の、うん、なんか、まあ、リアルをちょっと知っていただければなと思いまして。
ああ。実際ね、働いてる側面しか知らないよりも、そうそう、うん、土日はこんな風にしてて、家族とはこういう風にやっててっていうのを知ってもらった方がリアルに想像できるんじゃないかということですな。
そう思いまして、そうで、僕、まあ、いきなり話を始めてしまうと、新規事業を始めた、時期が、ね、うん、26から始まったんだけれども、その時にはもうすでに結婚はしとったんよ、う
ん、おお、早いね。
結婚早かった、早かった、20年、いくで5くらいで結婚してるから、ちょっと早めに結婚してたので、それはね、意外とね、良かったなと思ってて。
あ、そうなんや。
話が、そうやね、何かというと、結婚してしまうから、いわゆるその、もうパートナーがおるや
ん、
だからなんか変にこう合コン行ったりとか飲み会に行かなくていいっていう、
なくていいっていう考え方なんや。その普通は行きたいから結婚したくないっていう、そっちやん。
もう決まってもうてるから、もういかんで仕事に集中できるっていうのは意外とメリットが大きくて、
うん、あ、そうなんや。そうそう、ストイックだね君は、うん、
というか、いや、でもプライベートに避ける時間がすごい少なくなるから。
あ、新規事業やると、
そうそうそう、やってるから、家帰るともうすでにこうパートナーがいるっていう方が、 やっぱりこう効率はいいよなと思うよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
あ、新規事業に集中しやすい環境
だ。しやすい。仕事に
結婚して
る。そうだね。そのために結婚するわけじゃないんですが。
はいはいはいはい。なるほど。
そうなんです。で、逆に子供生まれたんがそこから、新規事業がもう3年、2年目の後半ぐらいかな、に入るタイミングだったんで、実はそこまでね、影響がなかったんだけれども、やっぱり生まれてみて思ったのが、これ多分ね、新規事業立ち上げ初期やったら、多分結構気づかったなと思うよね。
と、その心は。
というのが、やっぱり行く、まあ、当然子供、出産立ち会いもそうだし、ある程度その子供ちっちゃい子ってね、風邪はすごい低いんよ。
うん、言うね、それ。
そうそう、で、うちの息子もね、なんか、保育園に、すぐ預けたから1歳前後ぐらいの時に、本当にね2週間に1回ぐらい風邪ひくんよ本当に
手から足から口から全部もらってくる。
そうそうそう、全部もらってくるわけ保育園で、で妻は、もう働いてたから、共働きだったから、向こうの有給がどんどんどんどんこうなくなっていくわけよ
ああそういうことがあったら奥さんがサポートするっていうルールでやってたのね。
やってるというか、そうそう、俺がなんとなく休みにくかったみたいなところがあってやったんだけれども、後半結局年休が向こうなくなってしまうから、有給がなくなってしまうから、俺が休まないといけなくなったんだけれども、タイミング的にも、店舗の立ち上げというかね、事業の立ち上げがある程度もう済んだ時期やったから、もうちょっと電話だけ持って、でパソコンだけ持って、でもちょっと、部下というかメンバーにお願いをして、で仕事をそういうことができたんだけど、あれ、例えば立ち上げ初期だと、ほとんどね、やっぱり、まあ、24時間365日ってことはもちろん仕事がない、そういうわけではないんだけれども、気持ち的にはそれに近いような状況で仕事をしていて、で、メンバーも当然、新しく雇ったメンバーがいない状況、立ち上げ初期の段階とかだと、いや、同じことができたかって言ったら、やっぱ相当難しかったのかなっていう気がしていて、で、まあ、当然その仕事やからワークライフバランスというか、まあ、仕事やりつつ、まあ、プライベートもっていう時期があるとは思うんやけど、新規事業の立ち上げ時期って、うん、なんか意外と明確なロールがないんよ。
ああ、もう全部みたいな。
そうやね。例えば、普通の仕事やったらさ、あなたは、ブランドコミュニケーションくださいとか、あなた人事ですよとか、経理ですよっていう形になると思うんだけど、新規事業って、そういうアサインのされ方ってあんまりされなくて、立ち上げの初期メンバー、例えば10人くらいなんやけど、10人だけがガサッといて、で、ふわっと、なんかまあこの人社長というかね、まあ、リーダーやとか、なんか営業関係やとか、まあ、こういう現場関係くらいの区分はあるんやけども、結局明確な仕事の区分がないから、ね、やろうと思ったらどこでもできるし、で逆にサボろうと思ったらサボれるっちゃサボれるわけよ。だけれども、サボれるような状況ではないじゃないわけよ。なんだろう、
まあ、全部自分でやらなあかんね。
全部自分でやらなあかんから、そうそうそう。だから普通の仕事やったら、やっぱりうまいことできてて、なんかチェック機能っていうか、これできへんかったら、まあ、どっかでチェックが入って、で、まあ、ちゃんとフォローされますみたいになるんやけど、結構新規事業だと日が上がるまで分からへんというか、燃え上がるまで分からへんっていう文化あるから、やっぱりなんかなかなかその時期に同じ仕事ができたかってさ、結構厳しかったなという
のが、なるほど、ね、
まあ、正直な
んだよね。ちょっと解説をすると、翔馬のやってた新規事業っていうのは、その家の修理、ちっちゃい修繕リフォームみたいなのを手掛ける、派遣工事サービスみたいなのを新規事業でね、翔馬は何年か前にやってて、だから店舗を持って職人さんを育てて、でお客さんからの問い合わせに基づいて見積もり立てて直しに行ってっていう一連のビジネスモデルを一から立ち上げたっていう仕事をしていたので、まあ、そういう意味でその、職人さんがとか部下がとかって言ってたのは、そういう人も管理せなあかんし、お客さんの対応もせなあかんし、もう収益の回収から全部作らなあかん過程で、特に立ち上げがめちゃくちゃ忙しくて、子供が病気をした時もなかなか自分が面倒見るということができなかったという話ですね。
そうですね。
で、なるほどなるほど。まあ、そういう、じゃあ何、家庭環境的にはどうやったん、その時は。
家庭環境的にはね、
その結構やばかった。奥さんからしたら、私ばっかり休まされて、あんた父親としての自覚あるんかみたいなことにはならへんかったの。
なりましたね、なりましたが、
ね、
逆にその時期は若干やっぱり、うん、
うん、
俺もあれに任せれてきてたから、なんか自分の中でワークライフバランスを取れたっていうのと、うん、あと、まあ、そういう意味で言ったら、まあ、自分が責任者だから、なんか そこでの例えば損失みたいなのが、うん、発生したとしても、それも含めて自分で責任を取れる立場やったから、うん、比較的こう誰かに文句を言われるってこともなかったんで、うん、まあ、取りやすかったっちゃ取りやすかった、
うん、だけど、あ、なるほどね、
うん、そうそう、今部署変わってきたやん、部署変わってきて、うん、まあ、それが終わった後に、まあ、もうちょっと大きいプロジェクトに今入っていて、で、まあ、今自分の身の回りですごい育休産休みたいな話があるわけじゃないんだけれども、ちょっとね、この間面白い、うん、研究を見つけたから、ちょっとそれの話をしたくて、うん、育休産休取るやん、俺らも取ったやん、うん、育休は取らんやん、産休は取ったんよ、産休ちょっと取らせてもらって、うんうん、で、普通のイメージだったらさ、育休産休とか取った人の方が、うん、取ってない、これから取ろうとする人に対して、
うん、
一般的にはこう寛容そうなイメージがあるやん。
そうだね、自分が苦しいのを経験したから部下にも取り出したらいいって言ってくれそう。
許せると、うん、で、例えばその逆に取ってない人の方がすごい、なんで取るねみたいになりそうなイメージがある
やん。あるね。
あるやん。うん、これがなんかその研究、ある研究結果ではちょっと違うっていう話があって、うん、何かっていうと、ある程度こう過去に育休産休を自分で取得して、
うん、
ある程度時間が経った後に、自分の部下とかメンバーが育休産休取りますとなった時に、うん、育休産休取ったことがある人と取ったことがない人だと、うん、取ったことがない人の方が寛容で、
うん、
逆に取得したことがある人の方が不寛容というか、うん、私は何週間で復帰したとか、
うん、
言ってしまうんだって。
あ、そう、意外やね、
意外や
ね、うん、
意外やね。で、逆やんって思うんやけど、なんかそれはさ、うん、心理学的な一応理由が、裏付けがあって、なぜかっていうと、うん、取得した人、まあ、特に取得しても長い時間が経った人っていうのは、うん、自分が取った時の辛かった経験っていうのはどんどんどんどん忘却していくんって、忘れていくんよ。
あ、そう、
忘れていって、うん、で逆に、今生きてるやん自分は、うん、で今は普通に生きてると、うん、ということは過去に何か大変なことがあったとしても今普通に生きてるってことは、うん、過去の体験っていうのは、苦しかった体験っていうのは大したことなかったんじゃないかってこう勝手に思ってしまうんで。
あ、そうなんや。
そうそう、だから逆にこう過去になんか自分が生き取っていたとしても、うん、もうその辛かったことは完全に忘れてしまってるから、
あ、乗り越えた苦労は忘れるという人間の、
忘れてしまってるから、うんうん、私は別に大丈夫やったし、何週間で復帰したし、仕事も家庭もバリバリ両立できてましたけど、あなた頑張れないのと思ってしまうらしい。
自分が取っといて、
取っといて
ひどい話やな。
逆に取ったことがない、例えばそのおっちゃんとかだと、うん、分からへんやん、その育休がどんなに大変かとかも分からへんから、それが大変かどうかも分からないから、ふわっと寛容みたいな、
うん、あー、なるほどね。
そうそう、いや、どんなか分からへんから、まあ大変らしいから頑張りやって逆に言えてしまうみたいな話があって、
うん、なるほどね。
これって、うん、なんかね、育休産休もそうなんだけど、うん、結構なんか仕事全般でよくあるよねっていうか、まあ、部活とかもそうで、うん、なんか自分が若い時にこう苦労するやんとか、後輩の時って結構いじめられるじゃないけど、しごかれて、
うん、
上に上がったら、まあ、やり返すっていう部分ももちろんあるやろうけど、どちらかって言ったら、その自分はその過去にしんどい思いをしたんだけど、普通に2回3回に上がったりとか、会社の中でもこう生き残ってると。ということは、
うん、
自分の過去のしんどかった体験っていうのは実は大して大変じゃなかったんだっていうふうに思ってしまって、逆に今その苦労に直面してる人たちに対して、なんか逆に不寛容になってしまうみたいな。
ああ、なるほどね。言ってることは分からんでもない。まあ、乗り越えてしまってるからね。うん、うん、
そうそうそう、
なるほどな。
いや、そんなん俺もあったけどみたいな。
うんうんうんうん。
でも逆に大丈夫やったしと思ってしまうっていうね。
大企業でも今働き方改革みたいなすごい言われてるし、
うんうん、
確かにこの環境で育休を断るとか、なんか残業めっちゃ、うん、無理やりやらせるみたいなのは、本人の腹がどう思ってるかに関わらず、やっぱり言いづらい環境にできてるなと思う。うん、そういう意味では経験したことない人の方が、うん、あ、まあ、 これはもう取らなあかんものなんやっていうふうに、もうルールで解釈して取らせてくれるようになってきてるような感覚はあるかな。
まあ、そういう意味ではだいぶあれよね、自分が入社したのが10年ぐらい前か、から比べるとやっぱりあの働きやすくはなってきてるなっていう気は
そうね
するな。
それは思うね。
あの残業時間とかも明らかにやっぱり減ってきてる部分あるし、
いやこれいいことや、もちろんめっちゃいいこと、そのいろんな環境にある人が働ける会社ってのは素晴らしいねんけど、なんか一方でなんかどうなって思うのは、うん、ベンチャーやとさ、なんか死ぬほど働いてますみたいな、24時間働いてますいいね元気だねみたいななるのにさ、なんか大企業で24時間働いてますとか仮によく言おうもんならこの会社はコンプラ大丈夫だみたいな、その同じそのなんやろな、そのそういうふ一般的に言われがちやと思う、大企業の方が何かそういうことをしたときに、で別に過重労働がいいって言ってるわけじゃ全くないんやけど、なんかそうね、俺は人生の中でワークとライフはトータルでバランスすればいいと思うから、例えば子供が生まれたら今は家族にこう必死になって家族を守る、でも子供が大きくなってきたら今度は死ぬほど仕事を頑張ってキャリアを積んでいくっていう、その人生で見たときにワークとライフがバランスしてたらいいかなって俺は思うねんけど、その頑張って働いてます結果出しますみたいなベンチャーだと熱いねってされる発信が大企業になった瞬間にこう、コンプラみたいになってしまうのってなんか、なんやろ、そういうもんなのかな、ちょっとアンバランスに俺は感じてしまうねんけどな。
それでめっちゃ共感できて、でなんでかっていうと、やっぱその会社って例えば10年今勤めてるけれども、すべてのフェーズがやっぱ同じ働き方ではなかったなって結構思ってて、何かっていうとやっぱりその会社にすごい、貢献する、まあ、収益を残す利益を残す出すっていうような形の 時期と、逆に、会社のリソースを使ってこう挑戦させていただいてる時期っていうのが、
あるね、
あると思ってるよ、であるやん、そうそう、で、逆にご恩あの方向の時にやっぱりしっかり方向しとかなあかんと思っていて、でそこでしっかり自分でも、あこれはこの時期やあのメッシ方向頑張ったなって時期があるわけよ、あると結構なんやろ、あの自信持ってそのご恩を受けれるというか、あの会社のリソースを使って挑戦をできるっていう時期があると思ってて、例えば新規事業の、本当の立ち上げの初期ってめちゃくちゃしんどいし、めちゃくちゃ忙しくて、で本当に、まあ、まさにメッシしてる部分もあるんだけれども、そこをやってるがゆえにその後のタイミング、例えば事業立ち上げあって、でまあ、1年ぐらいして、あるいは例えば自分で自由に動けるようになった時に、会社のリソースであったりとかを使って、まあ、ご恩を受けるのに対して、なんかネガティブじゃなくなれるみたいな。
なるほどね。
でそれがやっぱね、なんか重要なと思って、さっき そのベンチャーの話でもしたいと思ってて、やっぱり、ね、めっちゃメッシ方向頑張ってるからこそ、なんか会社の中で会社のリソース使い倒してもええんやと思えるわけよ。でこれが逆あのやっぱり両方必要だと思ってて、一方的になんか会社のリソースを使って自己実現をするっていうのは俺絶対違うと思ってて、まあ、もちろんそのな何か自己実現になることはあったとしても、それは結果的な話であって、やっぱりどっかでご恩をしないといけないし、でそれはやっぱりあじゃあご恩を受けて逆にそれをどっかで奉公しないといけないし、で奉公したからこそご恩を受けれるっていう、なんかこういうなんか繰り返しなんかなっていうふうに思ってて、だから仕事をしてる中でやっぱりそのなんだろう、まあ、大変なこともあるけど、なんで今俺これやってんねやろみたいな時期もあるんだけど、その時にすごいねポジティブに捉えられるというか、今こうやって頑張ってるからこそ今度またご恩受けれるかもしれへんし、逆にご恩受けてる時もなんかこう無制限にこう何やってもええねんじゃなくて、逆にここで受けた恩っていうのをどっかで返さないといけないっていう風に考えると、すごいねなんか気持ちよく仕事できるなと思う。
新規事業ってその種まいた瞬間に芽が出るわけじゃなくて、準備期間というかある程度リソースをかけて育てていかなきゃいけない期間もあるけど、そこで会社にこう自分の取り組みを理解してもらってしっかりインプットさせてもらうためには、その前の段階で死ぬほど頑張って結果出して認められておいて、ある程度あの自由の形で仕事をさせてもらえてる環境に自分から作っていくっていうこと、そういう環境、
そうそうそうそう、それはすごい重要だ
な。なるほどね。ショーマ、それをご恩と方向って呼んでるんや。
ごめん、ね、めちゃくちゃ封建的な言い方をしてるけど、
インプットアウトプットぐらいで良さそうやけどな
そうやね、確かに。
いや、しょうもらしく
て、ベンチャーも絶対そうで、ベンチャーもなんで死ぬほど働けるかって言ったら、うん、やっぱりそのエグジットした時にバンと跳ねるってあったりとか、うんうんうん、特に初期メンバーとして関わってたら、うん、後でやっぱり、うん、あの恩を受けれるというかさ、うんうん、まあ、あのもらえるものがあるやんっていうのがあるから、やっぱり働ける部分があって、うん、大企業でそれをやっぱ感じにくいんよ、うん、普通にしてると、うんうんうん、なんか漫然と過ごしてると、なんかもう労働したってるみたいな、うんうんうん、あの考え方に逆になったりとかしてしまうから、うん、逆にそこを自分でちゃんと、あ、今はご恩のもんやと頑張ったこの徳を積むんだと積、うん、んだこの徳というかね、なんかクレジット信用を使って次ボンと大きく勝負するんだと思うと、うんうんうん、なんかこうしこしこ、こう仕事するのも結構頑張れるし、うん、逆にこうボンといろいろ任せてもらうと、仕事させてもらうときもなんか変にこう緩くなりすぎないっていう意味で、うん、このフェーズをちゃんと意識するっていうのが重要かなって、
うんうんうん、ショーマみたいにそうやってオンオフやったり、うん、自分のその生活の今の状態に合わせて働き方をこうある程度ギアを自分で入れ替えるっていう、その姿勢はすごい大事やと思うな。なんか任せようと思ったら、うん、まあ多分福利厚生もしっかりしてるし、大企業って、うんうん、その漫然と働こうと思ったら働けてしまうような環境にいる人も別にゼロじゃないと思うねんけど、うん、なんかその自分の人生に責任を持つというか、今はこういうフェーズだからこれを優先しようと、でそれで怒られないというか、周りにちゃんとそれでも認めてもらうためにその前には結果出そうみたいな風にこう自分で線を引いて仕事に取り組んでる姿勢はすごくいいと思うな。
そうね、やっぱ仕事新規事業やってるとね、そういう意味では何だろう、今のゴーンと方向的なんで言うと、何、うん、だろう、一人でやってる時って結構身軽ないよ、正直言うと。
わ、うん、かる。
一人っていうか、あの初人数でやってる時、わ、
うん、
かるやん。なんかまあ、うん、初人数でやってる時は比較的まあまあまあ、まあ、立ち上げ時期やしみたいな、うんうんうん、けどやっぱね、明らかにフェーズ変わったなと思うのが、人雇うとなんかフェーズ変わるよね。
そっか、それは経験したことないな。そう俺は新規事業やったことないから、うん、
そうそう、人を雇うと、いや人を雇うとね、うん、やっぱ面白いのが、うちとかだと、雇うやん、するとやっぱりその、就職した人たちがやっぱ定職を得るわけやん、
うんうん、
得るとやっぱり彼ら彼らで人生のフェーズが変わって、うん、やっぱ就職すると結婚したりとか、うんうんうん、出産っていうか子供を産んだりとかっていうのが生まれてくるんよ。でそれをやっぱり間近で見ると、うん、あ、他人の人生に影響を与えてるんだなと思う。
自分がね、
うんうん、自分がやってることに、そうそう、だからなんか今まではいやこれ本当に日本のためになるんややるべきやとかって言ってたところから、うん、やっぱりちょっとこう保守的になるとまでは、まああれでも保守的になるんかな、やっぱり守りに入るというか、もういけいけどんどんやったらあかんやろと、うん、ちゃんとこの永続性というか、うんうんうん、サスティナブルみたいなことをすごい意識してやっぱ仕事するようになるから、うん、結構コンプラとかもすごい意識する。
なるほどね。
そうそうそう、やっぱりそれコンプライアンスの問題とかあったらやっぱりそれがクリティカルになるやん、事業の継続性上、ね、っていうのが、そうそう、だもう売り上げ上がらんとかよりももっとそっちの方がクリティカルになったりすることがあるから、うん、やっぱそこにすごいリソース削減になったりとかして、うん、ベンチャーっぽい動きができなくなる瞬間もあるから、うん、瞬間とか結構あるから、やっぱりそういう意味でもフェーズがチェンジしていくってすごい。あ、ね、
でも うん、
そのフェーズと多分自分のライフ生活、自分のプライベートのあれが合えばすごいいいけど、うんうん、合わないとやっぱすっごいしんどいこともあるやろな。
なるほどね、
うん
うん、そんな若いうちからそんなんやらせてもらえたのはすごくいい経験やね。仮に新規事業じゃない仕事を将来するにしても、もうそうやってその部下を守りながら事業をアクセラレートしていくっていうのはさ、うん、絶対その経営者に近づくにほど求められてくる役割やんか。それを20代とかにやると思ってすごい貴重な経験やね、うん、
そうね。だから
うん、
そういう意味ですごい思ったのが、プロイエの、まあ、店長、うん、またプロイエの話はまた今度、うん、次回ちゃんとさせてもらうとして、その1個の店舗の経営者をやるんよ、うん、プロイエの店長で、それってすごいやっぱり、経験になって、物の仕入れから、マーケティング戦略から、どこに、いくらで売るかから、 当然その使う業者はどこ使うとか、うんうんうん、あと部下の、モチベーションのマネジメントというか、例えば育成とかっていうのを、一人でこう全部責任持ってやらされるんよ、うんうんうん、それってやっぱりこう逆に若いうちにしとかないとすごいいけないなっていうふうに感じた。だからプロへの店長とか、うん、ちっちゃい島のトップをやっぱね、若いうちに話してもらうっていうのはすごい、うんうんうん、やっぱ育成上重要なんだなっていうのはすごい思って、
う
ん、やってる時
に。それはすごい思うね、うん、どうしても再度化してしまうところがあるからね、大企業の中にいると営業だけ、うん、マーケだけみたいな、うんうんうん、それはね仕方ないんだよね。なるほどな。
じゃあ今日の話、うん、まとめると、一つが、まあ、不寛容な話というか、まあ、育休を取得した人が余計厳しくなるみたいな話があったと思うんだけども、うん、まあ、今後皆さんが学生とか社会人の皆さんが、まあ、周りに例えば育休産休やる人だったりとか、仕事で過去に辛い、経験があった、そのフェーズを迎えてる人に対して過去に自分が経験したことをなんかしっかりちゃんと思い出して接してあげると、うん、なんかより良い社会になるかなと、うんうんうん、いうふうに思ったっていうのが一つと、でもう一つが、仕事のフェーズやっぱ意識してやるってすごい重要だなと思っていて、うん、まあ、インプットの時期とアウトプットの時期、まあ、ゴーンと方向っていう言葉を使ったけれども、うんうん、自分が今どっちのフェーズにいるのかって意識してやることによって、逆にフェーズが変わった時に、うん、思い切って働けるようになるというふうに思いますので、うんうんうん、自分が今どこのフェーズにいるのかっていうのを常に意識して仕事するようにしたら
いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、はい。それでは、このポッドキャストは大手製造業で新規事業を営む山本翔馬と同じくマーケティングに取り組む立花匠が、身の回りの出来事やニュースをゆるくお伝えしていく番組です。また次回も第3回かな。またお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ではでは。
ありがとうございました。失礼します。